はい、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー民老の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、非常に暑い日が続いておりますけども、しっかり夏になってですね、私の、まあ、今私家でこう録音してるんですけどもですね、ちょっと家の近くにですね、セミが非常に、行さん鳴く気がなっててですね、ちょっとセミの声が入らないかなと思ってちょっと不安なんですけども、まあ、入った場合はちょっと申し訳ないということでですね、ご勘弁いただきたいんですけども、はい。で、今日ですね、ディズニーピクサーのですね、最新作であるファインディングドリーというですね、ファインディングニモの続編ですね、についてお話ししようと思うんですけども、その前にですね、ちょっと2本だけ軽くですね、別の映画もご紹介したいと思うんですけども、はい。ですね、まず1本目はですね、インディペンデンスデイリサージェンスですね。はい。で、これ20年ぐらい前にですね、ありました、その題名から分かる通りインディペンデンスデイというですね、SF 映画がありまして、SF パニックものですね。はい。で、これの続編やったわけなんですけども、監督はですね、前作と引き続きローランド・エミリヒという監督ですね。はい。で、まあ、この監督はもうですね、映画ファンにはお馴染みというかですね、まあ、一般の人にも結構知られてる監督さんだと思いますけど、まあ、とにかく、あれですね、災害とか大災害とかですね、まあ、そういうのパニックものですね、そういうのがお得意の人だということですね。はい。で、特にインディペンデンスデイは、よくですね、テレビとかでも何度も放送されてますので、まあ、それでご存知の方も多いんじゃないのかなと。で、まあ、インディペンデンスデイリサージェンス、今回の続編もですね、まあ、興行収入的にはそれなりに、一周目は入ったみたいな話を、まあ、聞くんですけども、はい。で、中身の方はですね、まあ、エミリヒ相変わらずだなという出来でしたね。はい、本当に。まあ、この人、どれを作ってもですね、どの作った映画を見てもほとんど内容が一緒なんですね。はい。まあ、特にパニックものに関しては、はい。まあ、基本的にこう、登場人物の量がやたらに多くてですね。はい。でですね、まあ、そのキャラクターたちを一人一人ですね、災害に巻き込まれるのを見せて、感動させると。まあ、この監督ですね、まあ、私が思うにやっぱ人が死ぬと、観客はちょっと感動すると思ってるんですね。まあそういう見せ場を作ると。ただ、普通の映画っていうのは、その、まあ、キャラクターが死ぬ時にそれまでの人生があったりとか、で、いろいろ問題を抱えてて、で、それが解決したりしなかったりして、まあ感動したりするわけですよね。で、ただですね、このエミリヒという監督はですね、まあ映画を見ると、なんていうか義務的に殺してる感があるんですね、その登場人物をですね。はい。まあ、とにかく、まあ、殺したから感動するでしょ、みたいな感じなんですよ。すごく投げやりで、それで感動したら世話ないわと思うんですけど、まあ、そういう作りになってる作品が多くてですね。で、今回のインディペンデンスデイ・リサージェンスも、まあ、そのご多分に漏れず、はい。もうとにかくですね、ちょろっと描写したキャラクターが、死ぬ瞬間を、まあ、結構なんか悲劇的にですね、トラジェディックに描いたりすると。で、それの本当に繰り返しなんですよね。はい。で、それと合わせて、どんどん繰り返し描かれるのが、なんていうか、本当にですね、まあ、熱血ではないですけどもですね、とりあえず、明確な敵をですね、設定して、その敵を人類が、滅ぼすことによってですね、なんとか戦意高揚的なですね、映画に仕上げると。で、これは本当に前のインディペンデンスデーからも引き続きでしてですね、まあ、今回その、宇宙人ですね、宇宙人が攻めてきてそれに立ち向かう人間という構造を作って、非常に分かりやすい完全懲悪者にしているということですね。まあだから全然ストレスフルで、見れる映画ではあるんですけども、なんというか見た後に何も残らない映画。で、それを本当に相変わらずやっててですね、まあ、この進歩のなさというかですね、自分を変えない、志が本当にすごいなと思いますね。はい。やっぱりその監督っていうのはですね、まあ作品を作る、まあ言うたらリーダー的な存在ですけど、やっぱ、人っていうのはなかなか変わらないもんで、まあ、どんな巨匠でも大体その一作目ですね、その人が撮ったデビュー作から、もう何十年経とうが、コアの部分っていうのはあんま変わらない人が多いですよね、特に巨匠には。まあ、例えばスピルバーグやったら、その、そうですね、一番最初、もう最初期に撮った作品のエッセンスっていうのはやっぱり、今でも残ってる作品が多いですよね。はい。あと、宮崎駿もそうですよね。それこそ本当に短編の時に、作ってた、作品の格っていうのは、まあ、 どの時代でも残ってますけど、ただそれまでにですね、あのデビューから最新作に至るまではやっぱりいろんなことにチャレンジして、創意工夫をして、そのなんていうか、まあ、ステップアップだったりですね、新しい技術表現、を、加えてみたりとか、まあ、そういうことをするのが基本ですけども、まあ、エベリキの場合は特に物語構成に関しては本当に進歩がないですね。はい、もういつまでたっても同じことをしてるということですね。本当にこれは見習ってダメですね。はい、もうちょっと工夫加えてくれよと思うんですけども、本当にまあ、ある意味そのファンにが求めてくるですね、まあ、エミリーファン、まあ、いらっしゃるでしょうけど、まあ、エミリーファンが求めるこれっていう、俺たちはこれが見たいんだっていうのに素直に応じる姿勢っていうのは、まあそれはそれですごいかなと思うんですけど、うん、まあ今回のインデペンデンスデイリサージェンスも本当に20年前でやったことが同じでっていうことでですね。まあ、昔のインディペンデンスデーがお好きな方は見に行って損はない作品になるんじゃないかなと思いましたね。もうストーリーに関しては私ほとんど、まあ、あんまり覚えてないというか、もう、ストーリーが合ってないようなものの作品なんで、ね、宇宙人が攻めてきてそれを倒すと、ね、いう話、それだけですから。まあ、あれなんですけども。はい。まあまあ、それなりに面白かった作品かなっていう感じなんですけどね。で、私この前ですね、それでインディペンデンスデイですね、ちょっと見直してみたんですよ。で、ちょっと面白かったのがですね、ちょっとツタヤが家の近くにあるもんですから、ツタヤ行ったんですけど、はい、レンタルビデオショップの。で、インディペンデンスデイ借りようと思ったらですね、全部借りられてましたね。結構な本数あったんですけど、で、やっぱりですね、まあ予習というか、そのインディペンデンスデイリサージェンスを見てですね、やっぱりこう、もう一度昔の作品を見たくなる、なったって人が多かったんだと思うんですけど、まさかの全借り、モードでですね。で、私、借りれずにちょっと家帰ったんですけど、最近便利でね、YouTube とかでも普通に、まあ、お金払って、レンタルでですけど、見れたりするんで、結構便利な世の中になりましたね。まあまあ、そんな感じの作品だったんですけど、ちなみにですね、その、インデペンデンスデイをですね、一作目のやつを見直してみたんですけど、はっきり言ってですね、今回のリサージェンスより、一作目の方が、はるかに出来はいいですね、やっぱり。やっぱりその、何回もテレビでですね、繰り返しですね、上映された、放映された、まあ、それだけの面白さがあったんだなっていうのを再確認できたというかですね、まあ、これは本当にその昔からそのインデペンデンスデイをテレビで繰り返し見てたから、まあ、そのなんていうか懐かしさで面白かったとかそういうことじゃなくて、普通にシナリオとしても、まあ、やってることは同じなんですけど、今回より間違いなく出来がいいですね。キャラクターの描き方とか、キャラクターの動かし方とか、それぞれの役割とか、まあ、そういうのが非常に練られてると思いました。はい。まあね、そのスタッフ見るとやっぱりその脚本とかでは基本的にエミリヒがやってたりとか、エミリヒとかストーリーですね、ベースのストーリーはエミリヒが作ってたりするところとか一緒のはずなんですけど、だからなんだ今回のリサーデンスはあれですね、やってることは同じなんだけど、出来としては退化した、まあそんな感じの作品でしたね。はい。まあそんな感じでさっとインデペンデンスデイの最新作リサーデンスの話は終わろうと思うんですけど、はい。で、あとですね、これは、昨日見ていたばっかりなんですけど、ですね、瀬戸内海というですね、日本映画見てきました。はい。で、これですね、ある川べりでですね、その、大阪やと思うんですけど、大阪の川べりで、二人の男子高校生が延々とダベると、本当にそれだけの話なんですよね。で、ちょっとね、はっきりで見てる感じはコント見てる感じなんですけど、なんというかですね、まあ、それで面白いってなると思うんですけど、なんていうか本当に独特の、なんていうかね、空気感があるんですよね。その二人が醸し出す、二人の男子高校生が、なんか醸し出すんですね。なんていうか本当に、ですね、どうしようもない、しょうもない話をただ何してるだけなんですけど、その、なんていうか、掛け合いの空気感とかがですね、ものすごく魅力的で、はっきりところは私非常に面白かったですね。はい。しかもそれだけやったらやっぱり、あれなんで、75分なんですね、上映時間がね。2時間されるとさすがにちょっとね、もうお腹いっぱいだわってなんですけど、75分なんで、まあ、さらっと見れる感じで、クスッと笑って終われる感じなんですよね。はい。で、非常に面白かったんですけど、で、なんていうかですね、その空気感っていうのがやっぱりですね、なんていうか、わかる人にはわかると思うんですよね。その、そういう友達が昔いたというかですね、まあ私も、まあ大学の時ですけど、そういうやつがいてですね、もう本当に、何でもない話をずーっと喋ってるだけなんですけど、まあそれなりに楽しくてですね、まあ今もですね、それなりに、まあ年に1回ぐらいはあってですね、別に近況とか報告しないんですよ。ただ単にダベるだけ、その関係性がいい感じなんですけど、まあそういう感じの友人がいる人はですね、この空気感わかるんじゃないのかなと で、結構ね、話というか、お笑いの要素自体はそういう笑いの要素ですね。自体は、なんていうか、本当にですね、オフビートな感じなんですよね。ちょっとクスって笑ってしまうみたいなですね。決して爆笑するような作品ではない、感じの作品なんですけど、これですね、結構私見た時、そのお客さんが入っててですね、で、みんなちょっとクスクスって感じで笑う感じだったんですけど、私の隣の隣、一つ席を空けて、女の子が二人座ってたんですよ。多分ですけど、見た感じ、二十歳前後ぐらいの女の子二人だったんですけど、その女の子たちがですね、もうびっくりするぐらい爆笑というか、その、なんていうかですね、もう引くぐらい笑ってたんですよ。こっちが引くぐらい。普通やったら、その、なんていうか、ね、空気をまずにって言い方は良くないですけど、なんていうかね、映画館の中でも手叩いたりしてですね、ケラケラ笑う感じの人って、ちょっとイラッとくる時あると思うんですけど、もう、そういう次元じゃなくてですね、もう笑い方がなんていうか、もう、なんですかね、もう大爆笑とかを超えててですね、はい。ま、たまにですね、高校とか中学とか、もう、どうしようもないことでなんかもう死ぬほど笑ったりする経験ってあったと思いますけど、もうそんな感じで映画館内で笑っててですね、あまりの声の大きさと、笑い方のひどさに、ちょっと怖なってきて、で、ま、あと笑いですよね。その、あまりにもその様が面白くてですね、ちょっとそういう意味でも、なんというか、映画館でなかなかできない映画体験をしたなって感じでしたね。はい、昨日は。ちょっと本当にびっくりしましたね。まあそういった相乗効果でちょっと私の中で瀬戸内海や。その映画としても普通に面白かったんですけど、その隣の隣に座ってた女の子たちの相乗効果で忘れられない映画体験になったって感じですね。本当にびっくりしました。あんなに笑う人初めて見ましたね、映画館内で。はい。まあ、そんな感じで瀬戸内海は結構、私の中では最近ではおすすめの作品やったんでですね、ぜひ見てない方は、75分なんですぐに見れるんですね。見ていただきたいと思うんですけども。まあ、その話は、そこら辺に置いてですね、今回は表題であるですね、ファインディングドリーのお話に移りたいと思うんですけども、はい。でですね、まず、あらすじを簡単にこういう話だっていうのをお話ししたいと思いますね。はい。2003年の大ヒットピクサーアニメ、ファインディングニモの続編、ニモの親友で忘れん坊の南洋萩、ドリーが唯一忘れれなかった家族の思い出を頼りに、仲間たちと共に、両親を探す大冒険を繰り広げる様を描く。隠れ熊の実のニモは故郷のグレートバリアリーフで心配症の父マーリンと大親友のドリーと楽しい毎日を送っていた。そんなある日、何でもすぐに忘れてしまうドリーはひょんなことから幼い、頃の記憶を取り戻す。それは離れ離れになってしまった家族との思い出。すぐに会いに行かなきゃと、いても立ってもいられないドリー。わずかな手がかりを頼りに、カリフォルニアの海へ旅立つ。そんなドリーを放っておけず、ニモとマーリンも、一緒にカリフォルニアを目指すが。はい。こういう作品ですね。はい。ファインディングニモはですね、もう本当に大ヒットした作品、アニメーションですよね。はい。監督がですね、アンドリュー・スタントンで、まあ、今回も同じくアンドリュー・スタントン、なんですけども、で、音楽はトーマス・ニューマンでね、まあ、この人も非常にもうピクサーでおなじみって感じの音楽家ですけど、はい。でですね、まあ、ファインディングニモは非常に大ヒットしたし、しかも作品としてもですね、もう非常に奥深い作品やったんでですね、まあ、大ヒットしたのも、仕方がないなと思うわけなんですけど、あと当時のピクサーとしてはその海の中の表現とかですね、あと魚を描くと、はい、CG アニメーションでっていうのがなかなかやっぱり当時としては画期的、だったわけですよね。はい。で、本当にピクサーがチャレンジ精神にですね、満ち溢れてた頃の本当にね、まあ、ピクサーとしては初期から中期ぐらいにかけての作品と言っていいと思うんですけど、まあそういった作品だったわけですよね。はい。でですね、まあ、今回の、ファインディングドリーですね。まあ、まさかですね、本当にもう10年以上ですね。はい、13年か、経ってですね、再映画化というか、その続編が作れるとは、あんまり思ってなかったわけなんですけど、で、ちょっとびっくりしたわけなんですけども、 ですね、まず結論から言ってしまうとですね、今回のそのファインディングドリーですね、作り自体はものすごく堅実です。はい。でやっぱり大ヒットの続編っていうと、もうそれは並々ならぬですね、期待値もあるでしょうから、皆さんのですね、やっぱそれに応えるだけの熱量ですね、努力があってこの映画を作ったなっていうのは非常によくわかるようなですね、まあ、非常に手堅いですね、完成度の高い映画にはなってたと思いますね。アニメーションと、ストーリー含めてですね。はい。で、ただですね、ちょっと、私としては、どやねんって思うとか、結構この映画、あってしまいまして、まあ、正直言って、満足度から言うと、それほど高くはなかったですね。なんでそう思ったかっていうのは、ちょっと、つらつらっと、ですね、いい面と悪い面をですね、合わせて、お話ししてみたいと思うんですけど、はい。で、まず、良かった点からお話ししたいと思うんですけど、で、これはですね、アニメーションの質ですね、まず。質が本当にすごいですね。はい。先ほども言いましたけど、魚ってですね、CG というか、そのキャラクターとして表現するのって非常に難しいらしいんですよ。はい。まあ、そもそもその、はっきり言って描かれるのは人面魚じゃないですか。リアルな魚を表現すると気持ち悪いんで、まあ、人間の顔にするわけですよね。はい。で、ニモとかマーリンとかは、もう本当に人間の顔がペタッとその隠れ込むのにくっついてるような見た目になってるわけなんですけど、で、それをいかに気持ち悪く見せないかっていうことが、まずあるわけですよね。まあ、これは前回のファインディングニモでもそうでしたけども。で、今回のそのファインディングドリーはそれをさらに推し進めててですね、例えばですけど、その年齢ですね。年齢の描き方とかキャラクターの、その、なんとか、顔のシワの加減とかですね。まあ、例えばだけど、ドリーのお父さんお母さんが出てくるんですけど、ドリーの、その、階層の中のお父さんとお母さんと、あと、再会した時のお父さんとお母さんの見た目、顔っていうのは、もう、なんていうか、同じなんですけど、人間がですね、自然に年取った感じの人面魚の顔なんですよ。で、こういうのって、普通できないですよね。はい。で、それを普通にやっちゃってるということですね。で、あとこれは本当にピクサー、前回のファインディングにもそうやったんですけど、もう魚の特徴とか特性とか、っていうのをものすごく、特徴を捉えてるってことですね。まあ、リアリズムにこだわってるっていうことですけど、で、これは本当に昔からピクサーやってることで、例えばですけど、その、あれありましたね、その、バグズライフって映画があったじゃないですか。で、あれはその、虫の世界を描いたわけですけども、そのいろんな中で出てくる虫たちですね。で、ものすごくリアリティが必要な、キャラクターに仕上げてですね、その虫の関節はどうなっているのかとかですね、まあ、そういうことをもういちいち調べるんですね、作り手の人たちでね、ピクサーの人たちは。で、どこを省略しても観客が気にならないか。ただ、そこ、ある部分を損ねてしまうと、虫らしく見えないと。で、どこは虫らしいところを残さないといけないかとか、ものすごく研究するんですよね。ほんまに、もう、スペシャリストとか集めてですね、虫の。はい。で、ファインディングにも作るときも、その、魚の特性ですよね。だから、魚類にめちゃくちゃ詳しい人をですね、自分たちのスタジオに呼んでですね、延々とディスカッションしたらしいんですよね。はい。で、いちいちそのキャラクターの設定図を見てもらって、ヒレの部分はどうなって、出ないとおかしいだとか。で、ただ、このヒレは、その、キャラクターでいう手の部分を表してるから、やっぱここについてないとおかしいから、そこだけは見逃してくれ、みたいなんですね。まあそういったディスカッションを重ねて、作り上げたわけですよね。はい。で、最近やったら、その、そうですね、インサイドヘッドっていうですね、私は傑作で思ってるピクサーの、映画が去年ありましたけど、インサイドヘッドとかやったら、その、頭の中ですね、脳内の仕組みはどうなってるんか。から掘り下げてですね。で、やっぱり脳の研究家を読んでですね。で、どういう重層的な、世界が脳の中で広がっているかって、それを可視化させた時にどういう風に見えるかっていうですね、ところを、突き詰めて作ったりしたのがインサイドヘッドで。やっぱそういうですね、ものすごくリアリズムにこだわった、作品を作っているのはピクサーで。で、今回のファインディングドリューもそれがこう多分に漏れずですね、私がすげえなと思ったのは、イカですね。イカが、その、ね、出てくるシーンがあるんですよね。なんていうか、その、ドリーとニモと、マーリンですね。その3人がですね、その、海で、これからどうしようかってですね、話し合おうとしてたら、暗闇の中でですね、ギョロッと目が光ってですね、で、それがイカの目なんですよね。で、そのイカの目がですね、そのイカがですね、その体を、 全身を表す瞬間があるんですよ。で、そこからイカに追いかけられるというチェイスシーンが始まるんですけど、そのイカがですね、全身が映った時にブワッてこう足を広げるわけですよ。ね、あの時の足の広げ方、なんていうか、あのイカっぽさっていうのはですね、ものすごくリアリズムを感じましたね。はい。あんな、そのイカっぽいイカは本当に見たことないというか、何というかわかんないですけど、まあ本当にですね、ああいうリアリズムにこだわるから、あのシーンは非常に怖いシーンになってるんだと思いますね。はい。もう、非常に真に迫る恐ろしさがあったんでわけですけど、まあ前回やったら、ファインディングニモの時やったら、それ同じく超知アンコウのシーンでそうやったと思うんですけど、はい。まあそんな感じでですね、まああの時のアンコウはものすごく、その、モンスターとしてのアンコウにしてましたけどね、わざとね。はい。まあまあ、まあそれは置いといてですね、まあそういうリアリズムがとにかくすごかったです、今回も。はい。で、あとアクションのアイデアですね。はい。まあこれはもうピクサーお得意で、お得意ですけど、その、まあ非常に立体的にですね、画面を構成してですね、なんていうか、まあ、アクションを際立たせるっていうことですね。で、今回やったらそのタコのハンクというキャラクター出てくるんですけど、このキャラクターがその、水族館というかですね、海洋研究所が舞台なんですけど、その海洋研究所の中をですね、非常にその、立体感、ある形でアクションを繰り広げていくと。はい。で、これは多分結構前回から、その、なんていうか、ステップアップしようと思ってやったことだと思うんですよね。はい。前回っていうのはやっぱ海が基本的な舞台だったわけですよね。ファインディングニモの時は、そのマーリンっていうお父さんが、ニモを探しに行く中でですね、まあ、海を、旅をしていくと。いう中で、海ってやっぱり立体的空間、まあ立体的な空間ですけど、絵で見る限りでは非常に平面的ですよね。青いスクリーンがブワーって広がって、そこにキャラクターを動かすわけですから。で、それを打って変わって、今回はその、水族館内っていうですね、なんていうか、まあまあ立体的な、舞台にしていることで、そのアクションを際立たせるってるっていうことですね。で、そのアクションのその見せ方っていうのも、そのタコのハンクっていうキャラクターが、そうですね、空中をアクロバティックにこうですね、動いたりですね、すると。で、キャラクターが、その、なんていうか、まあ、魚って跳ねますけど、水面からですね、体を飛び出して、まあ、跳ねたりしますけど、そういう跳ねるですね、アクションとかを使って、まあ、本当に今回跳ねるシーンが多くてですね、まあまあ、物語の中でそのキャラクターを立体的に動かしているというシーンが非常に多かったです。はい。で、これはやっぱり前回からそのステップアップしているというか、新しいですね、アクション表現にしてるなぁと思うところなんですけども、はい。でですね、まあ、ストーリーですね。あと、良かったのはストーリー。で、これですね、ご覧になった方は、ああ、なるほどね、と、そういうことね、と思う人は多いと思うんですけど、まあ、今回のファインディングドリューは、まあ、はっきり言ってですね、ハンディギャップっていうのが、まあ、テーマの一つになってますね。そのハンディギャップを受け入れると、己の欠点とかを受け入れるっていうですね、まあ、最近そのディズニーとか、まあ、ディズニーは昔からそういうテーマ作ってますけど、特に最近非常に、取り出されるテーマですよね。はい。まあ、言うたら差別を解消しましょうという、まあ、根本的なところは本当に、まあ、ディズニーは本当に昔からそれを描いてるんですけど、まあ、ね、今年ありましたズートピアという傑作。まあ、あれでも、やっぱそういうテーマに、直結してるわけですけど、まあ、今回のファインディングドリーもそれに、と同じくっていうことですよね。で、前回のですね、ドリーっていうキャラクターですね。で、もう非常に物忘れが激しい。ですね、数秒前に話したことをすぐさま忘れてしまうというキャラクターやったわけですよね。はい。で、前回はその理由っていうのは別に分かんなかったんですけど、まあ、今回の映画を見る限りはもう完全にその、なんていうか、健忘症を持ってる人として描かれてますね。はい。で、そういう欠点があるから私はダメなんだっていう自己嫌悪に一時陥ったりすると。ただ、その、だからこそ、今でも覚えてたことがあったっていうところで、それは素晴らしいことなんじゃないのっていうふうに見せていくということですね。で、ドリー以外にもいろんなですね、その、なんていうか、ハンディキャップを抱えたキャラクターが、出てくるんですよね。はい。で、まあ、例えばですけど、ニモですね、その前作でですね、その、人間にさらわれてしまったニモという隠れ熊の実の男の子ですね。で、彼はですね、その、まあ、これ、ファインディングニモのオープニングで描かれますけども、卵の時に傷が入ってしまったせいで、ヒレが小さいんですよね、片方のヒレが。で、それでなかなか、うまく動けないってお父さんから、思われてたりする男の子なんですけど、で、これは、まあ、はっきり言って、その、 まあ、身体的欠損ですよね。まあ、人間も場合によってはその、ね、あの腕がその人より、短かったり、不自由やったりする人っているわけですが、多分そういうキャラクターのモチーフが、にもなんですけども、まあまあそういうことですよね。はい。まあ、ニモもそういうキャラクター。で、今回鳥が出てくるんですけども、で、この鳥はですね、なかなかピントが合わなかったりするんですね、キャラクターにね。はい。ピントが合わないとそれをものだと判断できなかったりするというキャラクターなんで、だからどこを見てるかわからない。まあ鳥自身がそういう目線をしてるわけですけど、まあそういったところとか、あとジンベエザメが出てくるんですよね、今回ね。そのドリーの、友達やったジンベエザメが出てくるんですけど、ディスニーっていうですね、名前の。はい。で、このジンベエザメの女の子は、あの目が悪いんですよね、弱視で。で、まあまあいざ近眼なんですけども、はい。とか、あと白イルカのね、ベイリーというキャラクターがいるんですけど、このキャラクターはその白イルカ、特有のですね、まあイルカっていうそのエコロケーションって、言ってですね、音波をですね、水の中へ飛ばして、それの反射によって、まあ、コウモリと、まあ、似たような原理って私全然詳しくないですけど、まあ、そういうことですよね。音波を飛ばして、それの反射で、その、どこにですね、何がいるかとかを判別してるっていうことなんですけども、で、そのエコロケーションの機能が使えなくなってると、てか使えないと自分で思ってると、いうキャラクターやったりですね。はい。で、あと、そのハンクっていうさっきから言ってる、そのタコのキャラクターが出てくるんですけども、まあ、今回そのドリーの、相棒になるようなキャラクターですけど、で、このハンクっていうキャラクターは、そのなんか、ね、私、パッと見た感じ分かんなかったんですけど、足が少ないらしいんですよね。はい。で、これもニモと同じく、その、身体的欠損がある、キャラクターということですよね。はい。で、まあ、いろんなハンディキャップを負ったキャラクターがいて、で、そのキャラクターたちが、その、まあ、水族館内っていうのは安全なわけですよ。非常に安全な場所。餌の顔を人からもらえますし、まあ、のんびりですね、一人で縮こまって暮らせる世界なんですけども、まあ、そこから飛び出して、外の世界を見ようという、そういう話なんですよね。はい。そういう身体的欠損とかがあってですね、なかなか外のですね、その、なんていうか、非常にしたたかなですね、世界では生きられないと思ってたキャラクターたちが、海に飛び出すこともできるんだよと。で、海に飛び出してみようよっていう、まあまあそういった話なんですよ。で、これは非常に根源的な話ですよね。やっぱり誰しもその欠点っていうのは、持ってるわけで、自分で欠点を、自覚もしてるわけじゃないですか。まあしてない人間は非常に幸せだと思いますけど、大体の人は知ってますよね。まあこの自分みたいな人間はなかなか外の世界ですね、したたかな厳しい世界で生きづらさを抱えてる人がいると思うんですけど、やっぱ自分の欠点っていうのもちゃんとですね、受け入れてそれと付き合っていって、それでいてなおかつ外の世界で暮らしてみようよっていうですね、まあそういった話になってて、で、あとそれを外部から眺めるキャラクターですね。で、はっきり言って今回ですね、そのそういった身体的欠損がないキャラクターの代表として描かれているのがやっぱマーリンですよね。はい。で、このお父さん、ニモのお父さんですね、ニモのお父さんはそのいろんなところでですね、その身体的欠損を持ってるキャラクターとか、そのハンディキャップあるキャラクターに辛く当たったりっていうかですね、できるわけじゃないじゃないか、そんなことみたいなことを言ったりするんですよ。はい。でですね、それをたしなめられるとにもいいんですね。そんなことやってみないと分かんないじゃないかとかですね。まあ、それは実際その通りで。だからその、マーリンか、っていうキャラクターはやっぱりその一般大衆の象徴なんだと思いますね。で、そのキャラクターがその己の考えを、だんだん改めていくというストーリーになってて、まあこれも非常に根治的、ですよね。やっぱりどうしても私もたまに思ってしまうことはありますしですね、そんなことを自分でするより他人に任せた方がいいんじゃないのとか、やっぱ思ってしまうときはありますけど、まあそれはその人が決めることなんですね、私が決めることではないし、そもそも決めつけも良くないし、できないかどうかもわからないじゃないですかって話なんで、まあまあそういったですね、非常に根治的なテーマを含んでる作品ではあるんですけども、まあいい点はそういう風にたくさんあるんですけど、じゃ逆に悪い点はどこなのかっていう、まあそんなにいい作品だったら良かったじゃないかっていうことなんですけど、まあ私としてはこの作品そういったテーマとかですね、その作品としては良かったと思うんですけど、ちょっとですね、気になるところが、いや、なんかいろいろあって、それが積み重なることによって、結果ですね、本当に良かったなって思う水準から自分の中でちょっと だいぶ下がってしまったっていうのが本音のところなんですよ。で、その悪かった、どこが良くなかったかなっていうのをちょっとお話しと思うんですけど、しようと思うんですけど、で、これは本当にですね、私が序盤から中盤にかけてずーっと思ってたことなんですけど、この映画、ドリーというキャラクターですね、物忘れが激しいドリーという、女の人がですね、突発的に、さっきそのあらすじでひょんなことからって書いてますけど、まさにひょんなことからですね、両親の面影を思い出して、ああ、私家族に会わなきゃって言って、その旅に出るんですよね。で、あらゆる場面でフラッシュバックのように、その親のですね、まあ、なんていうか、情景、親と過ごした情景を思い出して、で、それを手がかりに、親を探しに行く、探し出していくっていうストーリーなんですけど、はっきり言ってね、その繰り返しなんですよ。段階的にいろんなことを思い出していって、ドリーが。で、あ、そういえばあの時そうだった。じゃあ、ここに行かなきゃっていうことでですね、どんどんどんどんその手がかりによって、親を探していくっていう、そういう展開になるんですけど、もう、それは同じなんですよ。で、これは別に話のですね、作りとしてね、悪いとは思いませんけど、その、なんていうかですね、もうちょっと工夫なかったのかなっていう気はしますね。だって、ね、毎回毎回、あ、そういえばあの時そうだった。あ、あの時そうだった。あ、じゃあ次にここに行かなきゃっていう感じで、やってることがずっと同じなんですよ。変わらず。だからね、なんていうか、もしくはもうちょっと最後にですね、その、思い出が実はこういう意味でしたみたいなですね、ちょっと裏返しみたいなのがあればよかったかなと思うんですけど、まあそれもなくですね、もう単純にドリーが思い出したことによって、そこに進んでいくと。で、観客がそれを追っていくということで、意外性がないんですよ。はい。で、全くね、その同じことの繰り返しなんで、だんだん飽きてくるというところが、非常にあると思います。で、これはちょっと良くなかったんじゃないのかなと思うところですね。で、この展開が同じで飽きるっていう部分に関してはですね、これ前作と同じ部分がちょこちょこあるんですよね。で、これも良くないなぁと思うところですね。はい。で、まあ、これはもしかしたらそのファンサービスって意味かもしれないんですけど、もうちょっとやり方あったやろうと思いますね。前回のキャラクターを出したりするんですけど、その絵面が全く同じなんですよね。例えばその、ウミガメに乗ってですね、海流を渡っていくところとかですね、全く同じ。やってることが前作と全く同じでしたり、あとそのさっき言ったイカのシーンですね、そのイカの目ん玉がですね、その暗いところでギョロッと光って、で、そっから、イカの全身がですね、うわって現れて、ニモたち、ニモとドリーと周りに襲いかかると。で、それを、から逃げるチェイスシーンになるんですけど、これさっきも言ったんですけど、アンコ、前回ね、その、深海近くに、その、たどり着いてしまったドリーとマーリンに、その、超人アンコがですね、襲いかかるっていうシーンがあるんですよ。で、暗いところでですね、光がポーポー浮いててですね、それなんだろうかと思って見てたら、実は超人アンコでですね、そのアンコが襲いかかってくる、で、チェイスシーンになるっていうシーンがあるんですけど、こう同じなんですよね。もう見せ方とかも全く同じで、ちょっと、あまりにも、そのオリジナリティなさすぎないと思うんですよ。というか、その、前作と同じことを見せられても困るんですけど、というか、いう気が正直なとこしましたね。もうちょっと、工夫してよ、というか、別のも見せてよって感じなんですけど、まあ、そういったところがありましたですね。はい。で、あと、車を運転するシーンですね。これ、結構、まあ、今からネタバレの話も、というか、その、終盤の展開話しちゃうんで、まだ見てなくて聞きたくないっていう方は聞かない方がいいと思うんですけど、予告編でも見れますけど、その、なんていうか、ベビーカーですね。水族館でベビーカーを運転するんですけど、ハンクが。で、全然その、舵取りをドリーがやったりとか。で、あと、終盤に車を運転するシーンがあるんですよ。大きなトラックをですね、ハンクが、その、ハンドルとですね、ギアチェンジとですね、アクセルブレーキを使ったりとか。で、その、前方に何が見えるのかっていうのをドリーがですね、確認してそれを指示するっていうシーンがあるんですけど、これですね、トイストーリー2とやってることが全く同じ。トイストーリー2ではですね、そのおもちゃたちがですね、ウッディですね、主人公ウッディを助けようとして、その、まあ、冒険を繰り広げるっていう話ですよね。はい。で、まあ、バズたちがですね、その、そこに、ウッディがいる場所に何とかたどり着こうとしてですね、そういった、車を運転してですね、チェイスしたりするっていうですね、そんなアホなっていうシーンがあるんですけど、まあ、それと全くやってることも同じなんですよね。バズが、次はどこに行けばいいんだって言ってですね、そのレックスっていう、その、恐竜のおもちゃが、右左とか指示して、コーナリングをしたりするというところですね。同じやんっていう。 全くトイストーリー2と同じやんっていう。トイストーリー2ってファインディングにもができるより前の作品ですからね。そんなことまたやってるのかって、いや正直私としてはしましたね。はい。で本当に今回の映画に関してたくさん思ったのは、もっと別の方を見せてよっていうことに尽きるんですよね。はい。先ほどハンクがですね、そういう立体的なアクションをする、まあそこは良かったって言いましたけど、その立体的なアクションも結構同じなんですよね。はい。その立体的な部分で上に向かってよじ登るためにですね、その、なんていうか、ハンガー、クリフハンガーをするみたいにですね、こう、まあ、サスケをするみたいな感じで、こうですね、いろんなところに飛び移っていく、行ったりとかですね、それも同じですし、あと、その、あれも同じでしたね、そのニモたちがですね、ニモとマーリンがその、魚に運んでもらうっていうところがあるんですけど、まあ、はっきり言ってこれも前回やったことじゃないですか。ね。あの、魚の、そのペリカンか、ペリカンかなんかのキャラクターに、その、運んでもらって、ね、歯医者さんの、でとか、ニモが閉じ込められてる水槽まで行くっていうシーンがありましたけど、まあ、それとやっぱ同じなんですよね。はい。そういった面も、やっぱりどうなのかなと、ちょっと思ってしまいましたですね。はい。で、あとですね、まあ、今回の映画に関して非常にたくさん思ったことの一つが、その、そんなこと魚ができんのっていう問題ですね。はい。これはですね、結構本当にずーっと思ってたことで、前回ではそんなに思わなかったんですよ。っていうのも、その、まあ、今回の映画に関しては、そのハンクっていうキャラクターとか、先ほどが言ってる通り、その、水族館内をですね、飛び回ったりするんですよね。実際にタコってそんなことしないじゃないですか。まあこんなこと言ったら、あの、本末転倒な気もしますけども、まあ実際しないですよね。そもそもそんな早くタコって動けないと思いますし、というもんでもありますしね。はい。で、あと最後に、その、トラックを運転するっていう子供向けなしにですね、もうこれに関しても本当に言わずもがなというか、まあ実際にはまあできないだろうということを、まあするようにしてるんですね。はい。で、これに関しては、その、ファインディングニモというですね、前作から、その、魚はある程度、その、なんていうか、まあはっきり言って、人間と同程度の知能があると、あるキャラクターとして描かれていますから、まあ別に可能なんだろうというふうに見れるっちゃ見れるんですけど、前回のファインディングニモに関しては、そんなに、なんていうか、その、人間界に、こう踏み込んでなかったわけですよね。で、その人間界っていうか、その人間のその水槽で飼われてるニモっていうキャラクターもいましたけど、そのニモがすることっていうのも、せいぜいそのなんかろ過器にですね、あの、石をはめ込んで、そのろ過器をストップさせたりとかですね、水面からその羽で飛び出してですね、で、人間たちをあたふたさせるとか、その程度の介入やったわけですよね。人間界ですることっていうのは。まあ、別にそれって、その、魚が跳ねるとか普通のことですし、まあ、あり得るんじゃないのかなっていう話ではあると思うんですけど、まあ、本番にしてはそれをもうはるかに逸脱してますね。特にそのタコのハンクっていうキャラクターは本当にそのシーンが多かったです。ね、その、もう出だしから、なんていうかね、その人間のポットを器用に掴んで、それに水を入れて、そこにドリを入れてですね、持ち運んだりとか、そういった風に、アクロバットのアクションを展開させたりとか、車を運転したりとかですね。まあまあ、本当にですね、このキャラクター、なんていうかその、水族館内でのアクションを成立させるためにぶち込まれたキャラクターになるなって気は本当にものすごくしましたですね。だからそういった動きをするためにタコっていうキャラクターが選ばれたんだと思うんですけど、まあ私としてはちょっといただけないというか、まあそこまで魚ができるようにしていいのかなっていう気はしちゃいましたね。あんだけリアリズムにこだわってるスタジオがっていう、まあそれの一点に尽きると思いますけどですね。はい。まあそんな感じでした。そんな感じのところで、ちょっと魚がそんなことまでできんのかい問題も、まあ、かなりありましたね、私の中では。で、あとね、ギャグが、正直、ちょっと私、今回の映画に関しては分かりにくかったです。はい。で、ちょっと、これは私が鈍いだけなのかもしれないし、実際鈍かったんですけど、まあ、あるシーンでですね、その、アシカのキャラクターが2人というか3匹出てくるんですよね。はい。で、あるアシカ2人がですね、その、なんていうか、岩の上で寝そべってて、日向ぼっこしてると。ね。で、そこにですね、もう一匹のアシカが登ろうとするとですね、そこから追い出そうとするんですね、その二匹が。で、そのシーンが非常にコミカルに描かれてるんですけど、 で、これ何なのかと思ってですね、正直私としては、まあ、コミカルさはあるんだけど、どこで笑っていいかわからないっていうシーンやったんですよ。で、これですね、そういう風にツイッターでツイートすると、日向さんから非常に的確なコメントをいただきまして、あれはその2匹のそのアシカっていうのは、その、もう一匹のアシカをいじめてるんですよね。で、もう一匹のアシカっていうのははっきりとその、なんていうか、あまり知能が高くないですね。ちょっと、そうなんていうか、ですね、まあ、知能的にその、若干低い、キャラクターみたいな感じで描かれてて、で、そのキャラクターをいじめてる2匹なんだと。ですね。で、なんていうかですね、そこから排除すると。自分たちの居場所をその譲ってあげないキャラクター、意地悪なキャラクターとして描かれていると。で、それはなるほどと。まあ、今回の映画に関しては、その、ですね、なんていうか、そういったキャンディギャップとか差別とかも、その映画の中のテーマとして含んでるんで、まあ、そういったシーンの一つとして描かれてたらしいんですよ。で、それはなるほどなと思ったんですけど、で、それをギャグとして見せられても、やっぱ、笑えない。気もしちゃうんですよね。ギャグの意味は分かったんですが、そういうことのギャグなのでと、ただそれってギャグとして正しいかっていうか面白いかなっていうのは非常に思ったところで、まあ、私たちは別にだって面白くなかったから笑わなかったし、あんまりね、コミカルさはあるんですけどね、それ面白そうっていう雰囲気はあるんですけど、でこの映画に関しては非常にそのシーンが多かったですね。真珠というかその貝がね、荷物周りに話しかけるシーンもあったりするんですけど、あれもなんかコミカルさはあるんですけど、ちょっとどこがギャグか私としては分かりづらかったです。で、そういうギャグとして分かりづらいっていうのは結構ギャグとしては致命的だと思うんですよね。はい。で、ピクサーは結構その、まあ、例えばですけど前回の、荷物とかでもそういった大人向けのギャグっていうのもあったりするんですけど、もうちょっとその、わかりやすかったと、個人的には思うんですよ。例えば、三匹のサメが出てきてですね、そのギャップで笑わせるとかね、ものすごく怖い顔をしてるサメなんですけど、実はですね、なんていうか、魚と仲良くしようとしてるキャラクターなんですよね。まあ、そのギャップだけで結構笑えたりしますけど、あとね、それに加えて、その、実は魚をね、ちょろまかして食べちゃってたとかですね、お前、魚の骨が、ね、歯に挟まってるじゃねえかとか言ってですね、まあ、そういったギャップで笑わせたりとか、あとあのシーンおもろかったのが、あれはね、アルコール依存症の会合のパロディになってたりするんですよね。これちょっと大人向けのギャグとして入ってましたけど、はい。魚を食べてしまうっていうのは、ある種の依存症っていう考え方で、サメはそれから立ち直ろうとしている3匹っていうことでですね、アルコール依存症、まあ、AA って言いますけど、アメリカでよく開かれてるやつですね、アメリカ、では結構アルコール依存症率が高い国なんで、まあまあそういったね、会合というのは開かれていて、よくね、いろんな映画とかでも描かれたりしますけども、はい。そういうね、アルコール依存症の人たちが集まって、で、ね、それによってみんなでそのディスカッションしたり、慰め合ったりすることによって、克服していくってですね、あれでもありましたね、何でしたっけ、トイストーリーの短編でもありましたね。偽物バズがやってきたってやつで。ね、マクドナルドとかですね、ハッピーセットについてくるおもちゃみたいな、キャラクターたちが集まって、ね、各キャラクターたちの慰め合うっていうですね、そういった会合が開かれてたりしますけど、まあまあそういう大人向けのギャグとかも前回はあったりしてたんですけど、もうちょっとわかりやすいギャグとして描かれてたんじゃないのかなっていうのは正直思うところですね。はい。でした。でですね、はっきりちょっと根本的な話をちょっと行こうと思うんですけど、私が、まあ、この映画を見ててというかですね、前から思ってたことの不満点なんですけど、はっきり言って最近ちょっとピクサーですね、続編に頼りすぎたんじゃないのかなっていう問題ですね。はい。ね、ピクサーってその出来上が、そのピクサーが誕生してからですね、まあ、革新的な作品を作り出してきましたよね。たくさんたくさん。で、その後にだんだんネタが尽きてか、そのね、契約に含まれてたか知らないですけど、やっぱりどんどんその続編を作っていったわけですよね。はい。トイストーリー2を作って、まあ、カーズの続編を作ってですね。はい。で、これからもカーズ3とかですね、あとトイストーリー4とか、で、あとミスターインクレディブル2とか、で、今回のファインディングドリーとか、まあ、いろんな作品がこう、予定されてるわけなんですけども、まあ、あとプリクレルも作りましたね。その、あれですね、その、モンスターズインクのプリクレルです。モンスターユニバーシーっていう映画作ったりしましたし、 はっきり言ってね、どの続編もものすごく水準は高いんですよ。やっぱりピクサーそこら辺外さないなというか、以前にですね、そのディズニーでですね、社長やったマイケル・アイズナーというですね、男がいて、その男はもう非常にビデオを売れば儲かればいいという商売をしたんですけど、いろんな続編をね、大量生産して、シンデレラ2とか3とかね、アラジン2とか、アラジン3、ジャファーの逆襲とかもいろんなどうしようもない作品を作り続けた、ね、情報人がいましたけど、そういった作りでは全くないんですよね、今回のというか、ピクサーが作る続編というのは。はっきり言って、まあ今回も非常に新しい部分にアプローチしている作品ではあると思いますよ。で、ものすごく高い志で作られていると思うんです。はい。まあ監督もね、アンドリュー・スタントンが、関わってますし。ただ、やっぱりですね、その、続編に頼りすぎっていうのも、どうなのかなっていう気はするんですよね。はい。で、まあ、そもそも今回、ファインディング・ドリーを作った理由っていうのは結構よくわかるところなんですよ。はい。まあ、前作っていうのは、まあ、あくまでそのマーリンとそのニモの、親子の話っていうのが中心で、ドリーっていうのは、まあ、はっきり言って、それから外れてた、一部外れてたキャラクターだったわけですよね、っていうか、そう思うというか、実際そうらしいんですよ。はい。で、これ、ピクサーはですね、昔から本当にバディーものっていうのを作り続けてますよね。例えばですけど、その、トイストーリーである、おいてはそのウッディとバズとか、あと、モンスターズインクではそのサリとマイクのその怪物の二人のね、コンビでありますとか。で、あと、そうですね、カーズではそのマックイーンですね、ものすごく速く走るスーパーカーと、あと、メーターっていうですね、オンボロの、劣化車ですかね、とか、まあそういったバディでその物語を転がしていってたわけなんですけど、前回のそのドリーっていうキャラクターは、決してその、マーリンのバディというよりかは、そのマーリンとニモの親子関係を包む存在として出てきてたわけですね。で、これはですね、そのピクサーの本に書いてあったんですけど、はっきり書いてあったんですけど、そのドリーというキャラクターは、あくまでそのガイド的な役割として当てはめたらしいんですよね。その作品の中で。マーリンというキャラクター、堅物なお父さんがそのニモを助けに行くという、その道のりを手助けをするというか、導いていくキャラクターとして当てはめたと。で、それははっきり言って、その聖書的な役割なんだっていうことを話してるんですよね。で、その聖書的な役割っていうのは、その人々を導く、ある種神的な存在ですよね。だから、その、女神的な存在としてドリーを当てはめたって言ってるんですけど、だからドリーはああいう風にそうな純粋なキャラクターとして描かれてるんですよね。まあ物忘れ激しいというところもそれを主張してますけども、まあ純粋無垢じゃないですね、ドリーって明らかに。はい。まあ無垢すぎてどうなのかって気もしますけども、まあそういったキャラクターとして描かれてますよね。で、これははっきり言ってですね、失敗だったっていうことをですね、まあ話してるんですよね、作り手の方が。で、ドリーに関してはその、ある意味その作品の中で奥深さはわざと描いていないんだと。あくまでニモとマーリンの関係性にするためにですね。はい。まあそういったことを言っててですね。まあだから今回はそのドリーにフォーカスして作品を作ろうということはわかるんですよ。で、しかもうまくできてるじゃないですか。そのドリーのその前回あったその物忘れが激しいっていうですね、その設定をうまくその現代ですね、アレンジして、現代風にアレンジして、その差別的なこととか、そのハンディキャップとうまく付き合っていくということですね。はい。まあそういった大切さを説いてるわけですから、非常に作品としては奥深いし、正しいんですよね。はい。ただ、まあ、今回に関して、そのドリーっていうキャラクターの、その本質ですね。そういったドリーのキャラクターがハンディキャップとどう付き合っていくかっていうストーリーに、当の監督のアンドリュー・スタントンがどれだけ関心があったのかなっていうのは正直めちゃくちゃ思うところなんですよ。はい。で、これ続編のね、そのファインディングドリーのそのインタビューとかちょろっと読んで、実際そういった関心があったから作ったらしいんですよね。アンドリュー・スタントンという人は、そのなんていうか、自分がですね、成長して大人になるに従ってですね、自分がの欠点ともうまく付き合わないといけないことが、だんだんそういうことを感じてきて、それでこの映画を作ったんだみたいなことを話してですね、まあそれはなるほどなと思うんですけど、あのね、前回のそのファインディングにもっていうのは、ものすごくアンドリュー・スタントンの個人的な思いで作られた作品なんですよね。はい。で、これは本当にその通り本に書かれてまして、アンドリュー・スタントンはね、その、はっきり言ってピクサーってものすごく激務な会社なわけですよ。 で映画を作るそのなんていうの土台というかですね、あのものすごく高い水準で作る設備とか施設とか、ですね、システムは揃ってるんですけど、やっぱりアニメーターっていうのはものすごく多忙な仕事で、監督ならなおさらですよね。もう本当に家になかなか帰れない。それこそアンドリュー・スタントンっていう人はもうピクサーがですね、立ち上がってピクサーインクができてですね、でそこから、結構初期の段階からずっといて、その、下積みから頑張って監督に抜擢されてっていう、その本当にピクサーで昔から実績を積んできた人なわけですから、その昔は激務でなかなか家に帰らなかったりしてたらしいんですよね。で、その、まあ、だけど、結婚はしてて、その子供もいてですね。で、本当に時たま家に帰ってですね、その子供と遊んだりした時に、普段は全然ですね、子供に構ってやれてないくせに、子供の心配ばっかりしてしまうと、口うるさい親父になってしまうと。ですね、そんなことしたら危ないぞとか、そういった、ね、小言を言う親父になってしまってたらしいんですよ。それをそのまま当てはめたのがファインディングニモという作品なんですよね。子供を心配してしまうあまりですね、子供に自由を与えないと、で子供を理解しようとしないと、そういう父親像だから、あれは本当にそのアンドリュー・スタントンのその実生活の悩みというかですね、そういった切実な思いがそのまま映画にとして投影された作品で、だからこそものすごく胸を打つ作品なんですよね。でピクサーって本当にそういう作品多いじゃないですか。例えばですけど、そのブラッドバードが作ったですね、その私が前からすごいすごいって言ってますけど、ミスターインクレディブって作品ですね。で、これもブラッドバードっていう人はですね、まあ、ものすごくなんていうか、下積み時代が長くてですね、で傑作は取ったんですよ。傑作はアイアンジャイアントという傑作を取ったんですけど、これ興行的に大失敗したんですよね。で全然売れなくてですね、いい作品を作ってるのに売れないと。でブラッドバードもその時子供2、3人いてですね、でどっちが正しいんだと、その自分がそのアニメーターの監督として成功して、したいという夢ですね、それを叶えるのが大事なのか、もしくはその家族に寄り添って、堅実な道を選ぶべきなのかと、ちゃんと家族サービスもしてですね、であと安定した職業についてですね、売れないアニメーター監督とを捨ての夢を捨てることが正しいのかっていう、そういう葛藤があったんですね。まあ、解けない葛藤ですよね。はい。でそれをそのままではめたのがミスターインクレディブルのわけですね。わけなんですよ。だからミスターインクレディブはものすごく私としては奥深い作品になってるなと思うところで、まあそういった答えのない話ですね。どっちが正しいんだよ、どっちを選べばいいんだよ、わからないよっていうですね。まあファインディングにもおっしゃったわけですよね。親父としてマイホームパパでですね、ものすごく子供に寄り添うけども、その自分の夢を優先しない方が正しいのかとかですね、まあ、寄り添いすぎるのもダメですし、その付き合わないすぎるのもダメじゃないですか。でそういった問題とかをやってたんですけど、まあ、今回のファインディングドリーに関して、そのアンドリュー・スタンプという監督はですね、その先ほど言いました通り、自分のハンディキャップとも付き合っていかなきゃダメだっていうことは分かったんだっていうふうに話してて、だから作ったと。だからそれってものすごく、あれじゃないですか、もう誰でもそういう結論に落ちる話じゃないですか。ね、自分の欠点とは変えることができないし、それとうまく付き合うっていうのは当たり前の話なんで。でそれをうまくね、そのアレンジしてですね、そういったハンディキャップを持ってる人間が自分を認めていくストーリーっていうですね、話に持っていったのは素晴らしいと思うんですけど、そこにだからスタントンの本当に作りたかったテーマがそこにあったのかなっていうのが、なんとなく思っちゃったところですね。まあこれはあくまで私の想像ではあるんですけども。はい。ね。で、まあね。まあ、いろいろ話してきましたけど、私が今回のそのファインディングドリーを見て本当に思ったのは、やっぱオリジナリティが欠如しているなというところですね。はい。まあ、これに尽きると思います。はい。そもそも続編だということがまず一つですし、まあ、そういったいろんなアクションのアイデアとか、その演出のアイデアっていうのを、まあ、前作のオマージュというか、そのファンサービスなのかもしれません、けども、とりあえず流用していると。で、やってることがまあ同じだということでですね。はい。それはどうなのかなと。で、最近そのディズニーっていう、その本家ですね。ディズニー本家がズートピアとか、あとそうですね、ベイマックスとかですね。まあいろんな、アナと雪の女王もそうですし、まあいろんなその昔のですね、そのディズニー映画が全く違うものを作ろうとしていろいろアプローチしてるじゃないですか。で、それはおおむねうまくいってると思うんですよね。はい。で、まあピクサーもね、 別にその頑張ってないとは言わないですよ。例えばですけど、前回の R と少年とかはものすごくきめ細やかな CG 技術、これ実写ねなんじゃないのぐらいのね、細かいフル CG を見せてくれて、まああれは唯一無二だと思いますけども、やっぱりそういう続編にちょっと頼ってるというか、そのまあ続編をどんどん作っていると。でまあそういった部分はちょっと個人的にはどうなのかなというか、ディズニーの復興にですね比して、まあ、ピクサーの凋落っていうのが若干見えてきてるんじゃないのかなと思いますね。はい。であと監督は世代交代しないっていうのもちょっとね良くないなというところですね。まあ、世代交代してるんですけども、やっぱり続編はその監督に任せたりとかですね、まあ、今回のアンドリュー・サントもそうですし、で次回のミスター・インクレディブル2に、まあ、一応内定しているブラッド・バードもそうですしね、若い血が流れないじゃないですか。そうなるとね。はい。まあ、前回のね、その、インサイドヘッドを取ったピート・ドクターもそうですよね。はい。それはちょっとどうなのかなと思うところですね。はい。で、あとですね、制作ペースが本当に早くなりましたね。ピクサーは。本当に。もう毎年のように新作が公開されてですね。まあ、以前はそんなにではなかったんですけども、本当に制作ペースが早まりましたよね。はい。もうね、だって R と少年もまあ今年ですよね。はい。で、前、ね、去年はね、インサイドヘッド見てですね。で、まあ本当に、まあね、ピクサーの新作をたくさん見れるっていうのは、それはそれは嬉しいんですけど、いや本当に恵まれてると思うんですけど、まあ本当にね、まあそんな商売上難しいわって思う、ね、ことなのかもしれませんけど、やっぱよく言えば、本当に一本の作品を新しい血を持った監督に、委ねてですね、ピクサーとしての、そうなんていうか、ステップアップの作品、ものすごくですね、もう、何年もですね、その作品に、そのスタジオが付き切りになって作るマスターピースっていうのを、また見たいなと思うところですね。で、私はそれがはっきり言って、ブラッドバードだと思ってるんですよ、前回に関してはですね。まあ、ブラッドバードがピクサーに残した功績ってほんまにすごくて、あの人外部から連れてこられた人なんですよね。そう、先ほど言いましたピート・ドクターとかアンドリュー・スタントンとか、ジョン・ラステダーとか、そういったピクサーが、その、初めからですね、アニメーターとやっとし雇ってて、どんどん育っていったですね、人材っていうのではないんですよね。外部から評価されてた人を連れてきて、やったんですけど。まあ、ブラッドバードがやったことっていうのはものすごく画期的だったわけですよね。まあ、そもそも、人間のキャラクターを動かすということでしたりとか、あとストーリーラインの、大人向けなストーリーラインとかですね。まあそういったことで非常にピクサーとしてはものすごく革新的な作品で、まあそれからですよね、そう人間っていうのをピクサーが描き出したのはですね、人間のキャラクターを主人公において描き出し始めたっていうのもミスターインクレディブルからなんで、まあそういった外部の人をやっぱり連れてきてですね。で、まああとね、ミスターインクレディブル作った時はもうブラッドバード鬼監督やったらしいんですよ、あの人ね。もう、むちゃくちゃな要求をしてですね、ピクサーを潰しかけたというかですね、まあ、アニメーターを本当に困らせた、まあ、外部から連れてきたから、そういったですね、無茶ぶりもできたっていうことやったらしいんですけど、まあ、そういった人材をまた発掘するのが、今、ピクサーに求められていることなんじゃないのかなと、まあ、こんな素人が言うのもなんだけど、ちょっと思いますね、はっきり言って。まあ、これに、今回のファインディングドリーに比べたら、はっきり言って、前回のズートピア、ディズニーが作ったズートピアの方が、もうありとあらゆる面で革新的な要素が含まれてた作品だったんじゃないのかなと。なおかつ、オリジナリティがあって、なおかつ、トラディショナルな部分もあってっていうですね、いい作品だったんじゃないのかなと、ちょっと思っちゃうところではありました。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、かと言いつつ、ミスターインクレディブル2は私はやっぱりね、見ちゃうと思いますし、期待もしますし、あれなんですけど。で、ちょっと朗報なんですけど、あれらしいですね、ピクサーが、そういった続編、そういうトイストーリー4とかを予定してるわけなんですけど、まあ、一旦中止というか、それで終わらせるらしいですね、その続編関係は。で、まあ、オリジナルの作品を作っていくっていうことを確かこの前発表されてたと思うんで、まあ、そういった面ではやっぱりピクサーというのもこれからも、いい作品を作り続けるんじゃないのかなとか、偉いですよね。そういう事情効果がちゃんとあってね。はい。まあ、ちゃんと、そういうことを言える人材と、なおかつね、それをちゃんと受け入れるトップっていうのがいるからだと思うんですけどね。はい。まあ、そんな感じで今回のファインディングドリーでございました。はい。 まあ、いい作品ではあると思いますし、奥深い作品でもあると思うので、見てない方はぜひ見ていただきたいと思います。はい。まあ、今回はこんな感じで終わろうと思うんですけども、はい。で、次回批評したい作品なんですけども、ちょっと、決まっておりません。まあ、近々公開されるですね、まあ、重要作品で言うとやっぱゴジラですかね。日本の新ゴジラですね。はい。まあ、ゴジラにはそれなりの思い入れがある。で、まあ、前回のね、そのギャラス・エドワーズ監督でしたっけ、が撮ったね、あの、ゴジラにも、でも結構話したんですけども、まあ、どんな作品になるかっていうところですね。あの、なぜね、監督というか、ね、作り手がやっぱあの、庵野さんと、ね、あと、進撃の巨人を、撮ってしまった監督なんで、私、進撃の巨人自体は全然評価しない作品なんで、ちょっとね、大丈夫かなって思うところではありますね。はい。もう、私のポッドキャストで聞いてくださってる方は、あの、ご存知の方も多いと思うんですけど、私、ね、どんだけその、映像がすごいというかですね、そういった怪獣描写がすごかったりとか、それっておおって思わせられても、ストーリーラインがガタガタだったら、全然乗れない派なんですよね。はい。あくまでそのストーリーというか、脚本を包み込むものとして、そういった、いろんなですね、技術っていうのがあると思うんで、なんでちょっとね、ストーリーライン大丈夫かなって思うのが、ゴジラですけど、まあまあ、またね、見たら、見てなんだかんだ言いたかったら、なんだかんだ言おうかなというところですね。はい。ではですね、今回のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページにありますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回はこれにて失礼いたします。